今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。奈美子の微笑みトーク、今日もお会いできました。今日はこの一年もありがとうというタイトルで番組をお届けします。2009年も早いものでもう12月22日クリスマスの礼拝も終わり、今年もあとわずかとなりました。今スタジオにお便りをたくさん持ってきています。いろいろな番組のいろいろなお便りをこの番組で紹介することもできるようになりました。こちらは東北の朝の言葉を聞いてらっしゃるリスナーの方です。 S さんですね。番組を聞いて思いましたということです。今の世の中、本当に自分さえ良ければとか、バレなければいいのじゃないか、何をしても良いと思う人が多くて、隣近所の関係もあまり良くないことが多いのではないですか、ということで、いろいろと憂えてらっしゃいます。慌ただしくなって、12月もあとわずかとなって、ますます気持ちが焦って、何か人間関係がギスギスしていますでしょうか。こんな時こそ、本当にもう一度神様の愛をいただいて、私たちの周りのいろんなところを見直してみたいですね。さて、今年いろいろなことを与えられたリスナーの方がいらっしゃいますが、ご家族を天国に送った栃木県の M さんもいらっしゃいます。歌をお届けくださいました。クリスマスにこれは読んだらいいなと思いまして持ってきました。お母様と自分のことをずっとずっといろいろと歌にして、そして文集を作られて、手作りのとても素敵な世界で一つしかない文集ですね。ちょっとお読みしましょう。まずお母様のです。残されし、両手で祈るクリスマス。残されし、両手で祈るクリスマス。娘さんの S さんのです。母の手を、握りし祈るクリスマス。母の手を握りし祈るクリスマス。今年お母様は洗礼を受けて天国に、本当に神様が連れてってくださいました。まだまだ寂しさは残っていますが、 S さんも本当にお母様が救われた喜びに満たされるクリスマスだと思います。また番組へのメールもいろいろいただいてきました。また番組 CD も多くの方がお申し込みくださって聞いてくださいました。ありがとうございます。こちらは今年一番メールをくださった大阪市の K さんです。番組にご希望をいただきました。ちょっと読みいたしましょう。微笑みトーク聞かせていただきました。たった一度の命の時間、すごくいいお話でした。音楽は神様からの本当に尊い贈り物ですね。私も音楽が大好きです。賛美歌も好きです。久米さゆりさんや本田るつ子さん、レーナ・マリアさん、そして小美宝さん、これは小美宝さんのことですね。よくおかけしました。そう、中国の方です。の賛美歌のアルバムを持っています。中でも久米さゆりさん、元久保田咲さんの賛美歌が大好きです。音楽がない人生など考えられません。本当に神の恵みですね。微笑みトークの時の音楽もすごく好きです。それから、今頃になって気づきましたが、あなたと私の生きてる時間とか、ちょこっと言葉のレッスンとか、そういうコーナーが消えていますね。なかなか素晴らしかったのに、また復活を希望します。寒くなってきました。奈美子さん、お体を大切になさってください。と、メールをくださいました。ありがとうございます。 いろいろな賛美歌歌ってらっしゃるんですね。この番組でもよくかけてきましたよね。それで、そうですね。たった一度の命の時間が、あなたと私の生きてる時間に変わったんですね。そして、以前はあなたと私の生きてる時間としてお送りしていました。それから、ちょこっと言葉のレッスンはお休みさせていただいています。でも、なかなか楽しかったって時々、お声を聞きますので、また来年はいろいろと考えてみたいような気もしています。本当にこの1年、圭さん、メールをたくさんありがとうございました。たった一度の命の時間。今日はサウンズグレースさんの夢の扉という曲です。新しい年が始まってもう12月も終わりに近くなりました。この1年もありがとうという気持ちでいっぱいです。この番組を祈って支えてくださった本当にたくさんのリスナーの皆様がいらっしゃいます。感謝です。本当にありがとうございます。小さなことの積み重ね。大記録達成したイチロー選手がテレビでお話ししていました。今年も小さなことが積み重なってここまで来ました。私も朝、そうですね、最近気に入っているのは黒ごまバナナジュースとか気に入っているんですが、飲んだり、また夜寝るときには首にタオルを巻いたりしながらこの番組とともに生きてきました。リスナーの皆様それぞれがこの一年を振り返りながらいろいろな歩みを重ねてきました。それは小さな小さな積み重ねの中に神様の恵みを数えてきた歩みでもあります。また思いがけない試練の中に立ち止まって苦しんだ一年の歩みであったかもしれません。でも今日この日、こうして私たちは神様に今生かされています。私も様々なことを与えられながらこの1年を過ごしてきました。ネット放送になって文字放送も読んでいただけるようになりましたから、ずっとお話ししてきた番組の中で心に残る出来事もたくさんあって、もう一度文字放送でも読んでいただきたいと思う時がありました。もうすぐクリスマス。あなたはどんな風にお過ごしになりますか？このクリスマスの時期になると、忘れられないメールがあるんです。ネット放送がまだ今のように展開される以前ですが、与えることの喜びというメールをいただいて、そして番組でもご紹介しました。車椅子のリスナーの方、M さん。新聞の投稿欄に投稿されたその方のお気持ちです。とても長いメールだったのですが、今日はその一部を文字放送で読んでくださるリスナーの方もたくさんいらっしゃいますからご紹介したいと思いました。クリスマスが世界中でこのようならばという思うお気持ちを書いてくださったのです。今は番組が過去の放送データで何度も聞けるようになりましたので、この M さんの思いを今年のクリスマスの時にあなたにお伝えしておこうと思いました。ここに一切れのパンがあったとしよう。それは自分一人で食べてもおいしいが、半分を誰かに分け与えたらどうなるか。もらった相手もおいしいし、喜ぶ顔を見れば自分も嬉しい。与える相手が多くなれば、当然喜びも大きくなるというわけだ。以前、オーストラリアのクリスマスの話を聞いたことがある。市内の中心に飾られる大きなクリスマスツリーの脇には、箱が置かれていて、家族や親しい人に渡すプレゼントの他に、もう一つ、プレゼントを買った人が入れるように箱が用意されている。そして、 集まったプレゼントは、難民や移民や孤児など、恵まれない子供たちに配られるのだ。なんと素敵な習慣ではないか。こんな風に、他人の喜びを自分の喜びとできるなら、世界は喜びであふれかえり、人はもっと幸せになるだろう。与えるものは見えるものばかりとは限らない。悩める人の話を聞いてあげること。孤独な人に微笑みかけること。見えない人に読んであげること。聞こえない人に伝えてあげること。あなたを必要としている誰かに手を差し伸べること。自分にもできることがきっとあるはずだ。そして、与えた人はやがて気づくだろう。与えれば与えるほど多くのものを与えられ、愛に満たされた人間になったということを。結局、本当の豊かさとは、与えることなのかもしれない。実は、Mさんは、マザー・テレサの報道番組で強く感じたことを書かれたのです。悲惨なカルカッタの現状の中で、なんとマザーたちの顔は明るさと喜びに満ちているのだろう。この笑顔がある限り、希望の灯火は消えないと思った。凛と立つ裸の木は美しい。余分なものをすべて削ぎ落とした木。代わりに、変幻自在に大空をまとう。持たざる者の美しさ。こんな風に書かれています。リスナー M さんの感受性、本当に素晴らしいなと思って学ぶことができたメールでした。私も教会でこの一年、私をお使いくださいという賛美を、神様の家族と一緒にずっと歌ってきました。主よ、今日一日、私の手を、そして足を、私の声を、私の心を、どうぞ神様、お使いください。こんな風に歌ってきました。救い主イエス様のお誕生を祝うクリスマスです。それは、イエス様が私たちのために、命を捨ててくださるために、お生まれになられたクリスマスです。与えることの喜び。この一年たくさん与えていただけた感謝とともに、この与える喜びをますますいただくクリスマスでありたいですね。今日の微笑みトーク、いかがでしたか？この一年もメールやお便り、そしてお電話や、いろいろな本当に嬉しい、もうたくさんのお便りに励まされてきました。ありがとうございます。神様が許してくださるならば、また来年もご一緒できると思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして、この微笑みトーク、微笑みバースデーカードも復活しました。そしてバースデーカード、お送りしたリスナーの皆様もいらっしゃいます。あなたのバースデーも教えてください。手書きのナミコのバースデーカード、プレゼントいたします。またこの微笑みトークの番組のコーナーから、プレゼントのお申し込みなどは直接できますので、どうぞ申し込んでください。また直接のメールは、ナミコのナミです。nami@、そして、ジーザスは、jesus-web.org です。一年の感謝を込めて、あなたにとっても素敵なクリスマスが来ますようにお祈りしています。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。